今週の土曜日からですね、この水彩画の展示がありますけど、実はあの今年この街道の県道30周年なんですね。で、あの、まあ、振り返ってみると、この街道を建てる時にですね、あの私の、まあ、これ完全に個人的なあの願望として、2つのことがありまして、1つはあのコンサートをする街道としていい音の会場にしたかったというですね、特にクラシックの音楽をここで鳴らせたらいいなと思っておりましたけども、まあ、その願いは早々にかなってですね、あの何度もクラシックのコンサートをさせてもらったり、まあ、最近では自分も弾いたりみたいなことをですね、悪乗りしてやってるわけですけど、でもう一つはね、あのギャラリーにしたいなと思ったんですよ。やっとこれが30年目にしてあの願いがかなったということで、あの私自身もあの大変、まあ、期待して、おります、はい、あのぜひね、多分だから今度の日曜日は絵がかかってるっていうことかな、ここにね。だからまあ皆さんも礼拝に来たら絵が見れますけども、はい、あのまあ、これを機にね、いろんな人たちに、そういうふうにも用いていただければなとは思ってますけども、はい、ではすいません、窓をまた閉めてください。今日はですね、スマホの罪というですね、もう断罪してますけどね、スマホの罪と断罪してますけども、まあ、スマートフォンのお話でありまして、まあ、テキストは今日はこの、まあ、11章ですね、アイジェンと読みますけれども、IGEN ですけれどもというところに、書いているお話、プラスアルファなんですけどもね、まあ、スマートフォンはもう私たちの生活に欠かせないものになりましたですね。しかしあの日本でスマートフォンが発売されたのはわずか15年前、2008年、まあ合ってますよね、15年前で、まあ、すぐにあの広まったわけじゃなくて、このグラフを見ていただいたら分かるように、このブルーの線がこのスマートフォンの、まあ、世帯保有率、まあ、あの要するに普及率ということですけれども、あの、まあ、このグラフは2010年ぐらいから始まってますから、でも2010年発売2年目にはまだ 10% ぐらいだったんですね。でそれがもう急激に伸びまして、2020年にはほぼ9割ですかね、になっていると。で他の線は他 の, あの通信機器の線なんですけども、まあ、見ていただ分かるように、このグリーンがね、固定電話なんですね。固定電話はもともと 90% ぐらいだったんですけども、今はだいたい 70% ぐらいまで下がってますね。まあ、固定電話は持たない、実は私も固定電話持っておりません、はい、自宅に固定電話はないです、まあ、教会はありますけどね。それからあの、まあ、パソコンは当然このパソコンもね、この減ってるんですよ。パソコンがどんどん減ってるんです。その代わりタブレットがどんどん増えてる、ね、iPad とかね、まあ、皆さん持ってらっしゃると思いますけども、まあ、わずか15年ぐらいの間に、このほぼ全員が使うようになったというね、この恐ろしいスピードで、普及しているわけですが、まあ、これはまた別のグラフですけれども、まあ、個人保有率の推移ということで、まあ、これ年代別になってます。この細い線がですね、一番上のピンクの線がこれ20代ですね。20代の人は、まあ、これ一番最後が2016年ですから、今もうちょっとあの増えてますけれども、まあ、2016年時点でももう20代の人は 94%、 30代の人が 90%、 10代がまだこの頃は 80% ぐらいだったんですけどもね。であの、まあ、これもどんどんどんどん増えているわけです。でこっちはですね、2020年の保有率ですね。でもう2020年になると 100% 超えてるんですよ。つまり1人が2台以上持ってるということです、ね、持ってる人は結構多いということですね。だからこの13から19歳という、まあ、このティーネイジャーも高校生の保有率はほぼ 100% です、ね、もう99点何% まあ、中学生だとちょっと少ないのでこれでも 93% で、二十歳以上になると 105%、 もうこの40、50代ぐらいまで全部100超えてますね、まあ、多い人は3つぐらい持ってる、はい、何に使うんだろうと思うんですけど、まあ、当然その会社用と、まあ、個人用とみたいですね、そういう感じで持ってる方も多いということですが、どれぐらいまあこのスマートフォンを使っているかということですけれども、まあ、このグラフを表したらまあいっぱいいくらでもあるんですけども、高校生の平均利用時間がどれぐらいだと思いますか。2022年、去年のこれは総務省が発表したのかな、高校生が1日スマートフォンを使う時間がですね、平均 6.5 時間です。しかも女子の 10% は15時間を超えてる。15時間を超えるということは1日24時間しかないですから、寝てる間以外はずっとスマートフォンを触っているっていうことですね。学校でも触ってるんですかね、まあ、広島の学校は全部、まあ、スマートフォンは持ち込み禁止になってますけど、他の都道府県で、まあ、スマートフォン OK のところもありますからね、恐ろしいですね。 6.5 時間ということはだから学校でダメな人、学校終わったらもうずっと、まあ、私も今高校にのスクールカウンセラーで行ってますけど、もうみんな校舎出た瞬間にバッと出してですね、でそこでね動かないんですよ。みんな出た瞬間にカバンから出して電源入れてこうやってやるから、そこでたまるんですよ生徒が。行けやって感じですけどね。でこうそのずっとこれ持ってこう行くんですよ、こうね、危ないですよあれがね。よく橋の上で自転車乗りながらスマホをいじってる人いますね。あれ落としたらどうなるかなと思うんですけどね。まあでもそれぐらいこの、スマートフォンがもう一部とかしているというかね、体の一部と言ってもいいぐらいじゃないでしょうかね。で、まあ、スマートフォンの、まあ、功罪というか、まあ、特に、まあ、罪の方ですけれども、そのもたらしたさまざまな問題について、まあ、この本で紹介しているのは、これアメリカの、ジーン・トゥインゴというサンディエゴの大学の先生で、まあ、この人はずっとそのアメリカの若者問題をこう研究してきた人ですけれども、まあ、この人が書いたこのアイジェンという本がありましてですね、これまあ2017年18年に出た本で、日本語にされるかなと思ったんですけど、どうも日本語にはならないまま、もうちょっと5年経つとこの世界は過去になるので多分日本語にされなかったんですけども、私はこれもうネットで見つけてすぐにダウンロードして読んだんですけれども、まあ、そのことについては詳しくこの11章で書いてありますが、まあ、10個の問題といってですね、でこの本ではそのアイジェンという言い方をしています。このアイジェンというのは、12歳になった時にはもうスマートフォンがあった世代ということで、今はこれは私たちは Z 世代と呼んでますね、まあ、マスコミなんかでも Z 世代という言い方です。 Z の次はどうなるかっていう心配になりますけどね、もう最後っていう感じもしますが、 Z 世代という言い方をしますけれども、彼らの特徴として、まあ、iPhone 世代だから全部 i がついている言葉で、まあ、アメリカ人らしいこの10個の表題をねつけておりますが、 in no hurry、 インターネット、 in person no more、 insecure、 irreligious、 inserted but not intrinsic、 income insecurity、 indefinite、 inclusive、 independent というですね、相当こじつけましたけど、まあでも特にこの中で、心配なことをねいくつか取り上げたいと思います。まず in no hurry っていうのは、まあ、急がないということで、これは大人になるのに時間がかかるということなんですね。大人になるのに時間がかかる、まあ、今成人年齢を日本の政府は引き下げましたけど、実際大人になる、大人として社会に出ていいレベルになるのには、以前よりもはるかに時間がかかっていると、まあ、そのことの、まあ、証拠というか証左として、彼女が取り上げているのは、まあ、運転免許の取得年齢がアメリカではどんどん上がってるっていうんですね。かつてはだいたい州によってはもう15歳とか16歳で免許を取れるので、 ほとんどみんな取ってたけども今取らなくなってきてると。免許がないということはアメリカの場合どこにも行けないんですけど、免許取らない人が増えている。それから初めてデートに行くとかアルバイトをするとかアルコールを口にするとか年齢がこれもどんどん上がってるっていうんですね。まあこれが大人の入り口っていうそういうまあ考え方ですけど、まあ確かにそうですよね。そういうことがどんどん行われなくなっていると。それから逆に少年犯罪が減ってるっていうんですね。これもまあこの本にも書いてあります、挙げてますけども、まあ、これは日本でもそうなんですが、このインターネット世代の犯罪率はすごく低いです。特にその軽犯罪ですね。そのまあなんていうか突っ張りがみんな犯罪を犯すわけじゃないからですけども、いわゆるそういうこう不良みたいな子がね今ほとんどいません。はい、皆さんなんか不良のイメージってあるじゃないですか。突っ張りのね、なんかちょっとこう髪をこうなんか上げて、僕らの突っ張りの時代だと長い制服着てとか、ね、カバン薄くしてとかあったでしょ、ね、今ねほとんどいないんですよ。で、まあ、私が行っているスクールカウンセラーとしている学校はこれ全世界ネットで流れてますけど、かつては非常にこうねそっち系の子が多い学校だったんです。今ほとんどいません、はい、びっくりするぐらいみんないい子ちゃん、はい、もう体育祭とかでもね先生の号令でちゃんと右向き右するんですよ、うん、かつてはねそんな姿は、ね、見られなかったところですよ。だから なんていうかこう反社会的でもないし、何かこう、まあ、悪いことをするというかそういうような傾向も非常にない。なんかこうまあ爪をとなんていうんですかね取られたというか、なんかと尖ってないというかね、そんな感じですね。それからインパーソンノーモアっていうのは、まあ、リアルな関係じゃなくなってるということですね。バーチャルな関係、まあ、これは当然ですよね、まあ、インターネットがその関係を介在していますからスマートフォンによってつながっているので、で今日リアルに友達と遊びに行ったりするということが、ね、減ってますね、まあ、てきめんに減ってます。まあないわけじゃないけれども、もう圧倒的に、割合から言ったらスマートフォンを介しての関わりの方が多いですね。で、まあ、この後でもお話しますけれども、いわゆる SNS というですね、ソーシャルネットワークというね、お互いの状況をやり取りする、ネット掲示板みたいなものですけれども、河原版みたいなものですけれども、みんなそれでやり取りしてる。LINE とかインスタとかね、インスタグラムですけれども、Twitter とかそういうものでやってるんですけども、問題はこれに時間をかければかけるほどみんな不幸になってるんです。これもちゃんとこの本にも書いてありますけども、統計が出ていて、SNS に時間のかける子が長ければ長いほど不幸であるとか孤独であるとかっていう気持ちが強くなってるんです。おかしいですよね。SNS をいっぱいやってるということは、たくさんの人とたくさん関わってるわけだけど、実はそうすればするほど不幸で孤独になってるんですね。そういうことが現実に起こっていると。そして最も恐ろしいのはですね、その次のインセキュアというふうに、まあ、トゥインゴさんは言ってますけれども、不安定であると。これは 何が不安定かというと、精神的に不安定だということです、はい、で精神健康状態が非常に良くない。さっきも言いましたけど、まあ、孤独であるとか不安であるとか、あるいは抑うつであるとかですね、そして、まあ、スマートフォンをずっと握りしめて寝てますから、睡眠の質が悪いんです。夜中でもブルブルなりますからね、ピロピロブルブルなるので、睡眠の質が悪いですね。でもう頭の横に置いて寝てる。でスマートフォンを目覚まし代わりにしてるんですよ大体、ね、でも、ね、あれはね、僕は高校生にも言ってますけど、頼むからあれだけやめてくれと。寝る時はせめて、スマートフォンの音が聞こえないところで寝てくれと。いやでも先生、それ夜に何かあったらどうするんですか、そんなこと知るかと。あんたの睡眠の方が大切だって言ってですね、ぜひそうしてくれとは言ってますけども、まあ、とにかく睡眠不足で、まあ、寝るも直前までもうベッドの上でインスタやったりツイッターやったりなんか動画見たりなんかしてますからね、脳が覚醒しちゃうんですよ。 だから当然深い眠りに入れない。だから翌日もなんか十分に寝た感じがしなくてぼーっとしてると。そういう睡眠の質の低下が非常にもう顕著なんですね。そしてね、これも恐ろしいですけども、アメリカでね、自殺者の人数が殺人被害者の数を抜いたと。まあ、これはそのティーンエイジャーの時に限ってのことですけれども、もともとアメリカ殺人の国と怒られますけど、その殺人事件が多いですけどね、自殺する人が、自殺で死ぬ人の方が、その要するに殺人事件で死ぬ人よりも多くなっちゃった。で、自殺率は女子で2倍、男子で3割増であると。過去40年で最悪のレベルだとティングソンは言っています。このアイジェンのね、Z 世代に限ってですけれども。で、これは日本でも同じなんです。で、かつてはね、アメリカで起こったことは10年後ぐらい日本で起こるって言われたんですけど、今このネットのスマホの問題に関して言えばほぼ同時です。日本でも心を病む若者の割合が、この本の一番最後に書いてますけども 28.何%、 10% から 27.8% かな、とにかく3倍ぐらいになってます。この、2010年ぐらいからだから十数年の間に3倍ですよ。3倍で、10代の自殺率は2010年以降約2倍になってるんです。日本でもそうなんですよ。いや、それは先生、スマートフォンだけのことじゃないんじゃないかと言われるかもしれませんが、まあ確かにね、そのコロナのこともあるし、それだけではないかもしれませんが、でも、まあ、スマートフォンが主要な要因であることは間違いないですね。で、これはそのアメリカのグラフなんですけども、向かって左側の方は孤独を感じるっていう高校生の割合が、こう2007年に向かってちょっと減ってたんですけど、ここでここが iPhone が出た年ですけど、アメリカでここからギューンと上がってるでしょ。孤独を感じると答えた、スマートフォンが手に入ってみんなとつながるようになったのに、なんで孤独を感じる子がこんなに増えてるのかと。そしてこれは自殺率ですね。これはですね、スマートフォンの使用時間と自殺率の関係を表してる。よう研究しましたね、これはね。1時間、2時間、4時間、5時間となってますけれども、時間が増えれば増えるほど自殺率が増えてる。この太い線と細い線が今ちょっとなんだかちょっと私も忘れましたけど、まあ、いずれにしてもとにかくスマートフォンを使えば使うほど自殺率が上がってるということです。だからいかにスマートフォンがこの Z 世代の心に悪い影響を与えているかということですね。学校で教えないんですよ、これ。学校で教えてほしい。テレビで教えてほしいですけど、テレビで教えないです。なぜか分かりますか？テレビ番組の提供はほとんどスマートフォンの会社なんですよ。じゃないですか？日本の経済も世界の経済もこの通信産業が非常に大きな割合を占めているから、自分たちにとってネガティブなことは伝えないんですね。それが恐ろしいです。それがとても恐ろしい。で、このアイジェンの話をしましたけれども、その後ですね、この後にもあるんですけども、これ今本屋さんで、この次のやつも出たのかな、スマホ脳という本が出ましてですね、まあ、皆さんもお読みになったことあるかもしれませんが、これは2020年かに発行された本ですね。で、もう40万部ぐらい発行されていますけれども、このアンデシュ・ハンセンという人はスウェーデンの精神科医で、スウェーデンの研究をこの本で発表してくれてるわけですけれども、もっと恐ろしいです、これは。だから、アイジェンより4年ぐらい経ってるし、どんどん状況が悪くなってるなということをこの本で、知ることができますが、この先生本当に面白い研究をいろいろしてますけれども、やっぱり一番ショッキングなのはですね、この人はスマートフォンはドラッグだと言ってるんです。麻薬だと言ってるんです、スマートフォンは麻薬であると。で、クリックするたびにドーパミンが出るらしいんですよ。ドーパミンっていうのはこの掛け事で当たった時にとか、なんかすごい嬉しい時があった時に脳から出てくる、 幸せだと思うホルモンの一つなんですけれども、でもこのクリックするたびにドーパミンが出るから、結局人間の脳がそれを求めるわけですね。それをまさにこう麻薬と同じような効果があると言っているんですね。それゆえにスマホにどんどん依存していくと、でも握りしめて暮らすようになるとですね、もう完全に依存ですけれども、で、まあ、この人はスマートフォンは集中力を阻害すると、で勉強するときにそばに置いとくだけで集中できなくなるんですね。だからまあ、これから勉強する皆さんいいかな、ね、勉強するときはスマホをそばに置いちゃいけないです、はいはい、みんな分かってるね、うん、本当に集中したかったらスマートフォンを置かない方がいい、ね、うん、集中力が下がっちゃうんですね。で紛失するほど死ぬほど集中できなくなるんですね、まあ、これはまあ、我々も大人もそうですけどね、スマホと本なくしたら慌てますよね、まあ、僕も一回あるんですね、前に言ったかもしれませんけれども、タクシーで落としちゃってね、ポケットにこういつもだいたい落ちないところに入れてたんですけど、たまたまその時こうズボンのポケットに入れて、こうちょっとうとうとしてたんですね、タクシーで。それで帰って、あれと思って見たらないと。で、まあ、調べたら、まあ、タクシー落としてたということで、まあ、警察に届けられてたので事なきを得たんですけれども、まあでも別に若い世代だけの問題じゃないということでね、スマホに依存してるというのは。で、まあ、さっきも言いましたけれども、スマートフォンは睡眠の質を下げていて、スウェーデンでは16歳以上の9人に1人が抗うつ薬の処方を受けているって書いてあるんです。これはねショッキングでしたね。なんかスウェーデンというとなんか幸福の絶頂みたいな国の感じしませんか？北欧というとね、なんか福祉幸福祉でいい国だと思ってたら、なんと9人に1人が抗うつ薬を処方されてる。まあスマートフォンだけの問題じゃないかもしれませんけれども、そういうことがあるということですね。そして、まあ、これもさっきも言いましたけれども、 SNS が不幸感を増加させてる。これもこの本で書いてあります。で、まあ、この本屋にありますんで、ぜひ皆さん読んでください。この続編みたいなのも確かね出てたと思いますけれども、で、またこれ最近、話題になったというか震撼させた例の強盗ね、これも、まあ、ある意味ネット犯罪ですよね、フィリピンかどっかでから電話かけたり指示したりしてね、国内で闇バイトを募って、それもなんか特定のソフトを使ってね勧誘して、でもいろんなところから集めて強盗させるという、でやってる方はもうまるで会社のような組織を作ってですね、ビル一棟を借り上げて、それこそ社長部長課長みたいなのがいて、お前は電話かけろ、お前は金をなんとかしろみたいな感じ で自分たちはそのフィリピンの監獄でぬくぬくとVIP待遇を受けているというですね、まあ、恐ろしいですね。まあ、もちろんその前にはオレオレ詐欺、まあ、今もそうですけど、今もオレオレ詐欺がまだ全然減らないですけどね、それも結局その誰かが思いつきでやってるっていうよりも、むしろ今は組織的にやってるんですね、だからもうこうやれば必ず引っかかるみたいなことがもう完全マニュアル化されている、そういう時代ですね。ネットいじめですね、これは特に若い子の間によくあることではありますし、私がやっているそのスクールカウンセラーでもよくこの問題が起こってですね、ここでああ言われた、あそこでああ言われたみたいなですね。でそれがね今ねスマートフォン全部残るんですよ、履歴で、だからもうあの時こうだったこうだったですね、お互いにこう出し合ってね、あんたがこう言ったから、あんたがこう言ったからみたいなことになってですね、まあ面倒くさいです本当に、はい。でリベンジポルノって聞いたことはありますかね、こう女の子の裸の写真を撮らせて、男の子がね、で別れたらそれ俺から別れるならこの画像をばらまくぞみたいな、別れたらリベンジでそれをばらまくみたいな、私もその話こんなことはあんまりないだろうと思ったらですね、 結構あるんですよ、うん、なんでそんな写真撮らせるかと思うんだけど結構あるんですね。驚いてます。でもちろんネット上で仲間外れにしたりとかそういうことももう日常茶飯事ですね。で最近時々テレビ出てくるのはおふざけ犯罪ですよね。回転寿司屋でなんか悪いことをやって、あれも結局はこのスマートフォンの SNS 社会だから成り立ってるおふざけですよね。誰も見てないところであんなことしないでしょ。誰も知らないところで一人でねあんなことしない。あれを誰かに見せ、あれを SNS で見せて拡散して、まあ、いわゆるバズるというかね、多くの人があれをクリックしてるくれるからやるんですよね、うん、で、まあ、フェイクニュースなんてのも、まあ、これもまだまだ起こってますけれども、要するにネットを悪用した犯罪、いわゆるサイバー犯罪みたいなものは、まあ、これからもどんどん様々に広がっていくでしょうね、実に恐ろしい時代になってるなと。でこのグラフはですね、これは日本の警視庁が取り締まっているこのサイバー犯罪のグラフなんです。で平成13年から平成17年だからちょっと古いやつですけど、もうこの5年間でもう3倍ぐらいになってるんですね。2倍か2倍 2.5 倍でこの後これずっと入ってますから、ずっとこう増えてる。だからその実際にこう、まあ万引きをするとかひったくりをするとか、そういうこうリアルな軽犯罪は減ってます。だけどこういうネット犯罪は増えてるんですね。そして使ってる本人たちがにとって恐ろしいのは、まあ、ネット中毒ということでしょうかね。まあ、まずはまあスマホ依存、さっきもからお話してますけれども、とにかくスマホを握りしめて暮らしていると、そのうち体の一部になっちゃうんじゃないかと思うぐらいですけど、まあ、1日15時間使ってるっていうのはそういうことでしょうね。で私時々、出張しますけど、新幹線広島から東京までね4時間ぐらい乗ってるんですけど、ある時ですね、隣に乗った女の子がね広島から東京までずっとスマホ触ってました。4時間、ね、もう途中でね取り上げたくなったんですけどね、取り上げたら私が捕まっちゃうので取り上げませんでしたけど、ずっとこうやってました、ね、よく飽きんなと思ってね、で僕も気になるから寝たふりして見ないように見ないようにと思うんですけど、時々見るとあまだやってるまだやってる、頼む系やめてくれと思ったんですけど、まあでも今もう電車乗ってもね、みんな大体75度で座ってますよね。こうやってこうスマホ角度っていうですね、僕はだから僕もちろんスマートフォンは使いますけども、まあ、そういうところを見るとあえてこうやって背筋を伸ばしてですね、こうやって本読んだりしますね。なんか、変なじじいがおるなと思ってね見られてるかもしれませんけど、まあでも、まあ、依存症、まあ、ほとんどの多分もうでティーンエイジャーは依存症と言ってもいいでしょうね、でもっと恐ろしいのはゲーム依存ですね。ゲーム依存、まあ、これはスマートフォンのゲームだけじゃなくていわゆるパソコンのゲームもそうですけども、これは実はすっごい大きな、ね、社会問題です。私のところにも相談に来られたりするんですけど もうとにかくゲームのことが頭から離れられないと、離れないと。そしてゲームを取り上げると攻撃的になってですね、私のところには相談したケースですけれども、そのスマートフォンを取り上げたらマンションから飛び降りようとしたって言うんですよ、ね、スマートフォンが取り上げられるぐらいなら死んだ方がマシだって言ってですね、慌ててお父さんが羽交い締めにしたそうですけど、本当に飛び降りとした、ね、もう完全に病気です ね。今そういう病院が、治療する病院が少しずつできつつありますけど、まだまだすごく少ないですね。それからまあ SNS の依存症ですね、まあ、これはもうほとんどの若い子、特に女の子は SNS 依存ですけども、でなぜじゃあね SNS にはまるのかというか、なぜ依存するのかということですけど、まあ、最近読んだ論文、京大の正木っていう先生の論文を読んだんですけども、その方によると2つ理由があると。1つは承認欲求だと、認められたい、 みんなに認められたい、知られたいっていう欲求があると。でこれはもともと人間にあったものだけれども、それを SNS が、強化してしまったというか、それを誰でもできるようにしてしまった、でだからツイッターとかインスタグラムとかあるんですけども、SNS っていうのは投稿すると、まあ皆さんも、まあ、ご存知だと思いますけれども、ご存知ない方のために説明すると、投稿するとそれにいいねと、まあ、同意するということと、リツイートですね、それをまたその人から拡散すると、そういう機能があるんですね。でさらにはフォロワーといってですね、その人の投稿をずっと見る人がフォロワーっていうのがいるんです。でどれぐらいフォロワーがいるかっていうのが、まあ、言ってみればその今の若い子たちのステータスなんですよ。だから芸能人なんかでもフォロワーがどれぐらいいますとかっていうのが今ステータスになってますね、でその投稿した画像にいいねが1万ついた、10万ついた、何百万ついたっていうと、まあ、バズったといってですね、それをこの喜んでるわけですね。まあ、結局はですね、羨まし合戦なんですよね、どこへ行ったとか、何を食ったとか、何をやりましたとかっていうことを恥ずかしげもなくみんなに示してるわけですよ。こんなパンケーキ美味しかったですよとかですね、あそうって感じですけど、それをもう何十万何万人という子がですね、よかったよかったって言ってですね、いいねをしてリツイートすると、そうするとなんかですね、まあ嬉しいなって感じ。承認欲求、自分という存在を認めてほしい、知ってほしい、分かってほしい。確かに人間は孤独だから、そもそもその知られたいとか承認されたいという欲求があるのは分かりますけれども、明らかに異常ですね、明らかに異常。そんなものを別に誰に知られなくたって、一人でパンケーキ食ってりゃいいわけでしょ、うまいなと思ってね、いちいち食べる前に写真撮るなって言ったんですよね、僕が店の店主だったら。でも店の店主もそれでお客さんが来るから文句言えないんですよ。ラーメンすぐ食えよって言うんだけど、冷めるだろうと思うんだけど、こういろいろ角度変えて写真撮ってですね、それから、まあ、正木先生はもう一方でね、阻害恐怖があると、阻害される、そういうものを常に発信して、いないと、そしてみんなの情報を手に入れてないと、自分だけみんなと違ってしまうという恐怖感がある。だからフォローするんですね、一日に何十人も何百人も見るんですよ、それは何時間もかかりますよ。ツイッターなんて短い文章だけど、それでももう何十人も何百人もフォローしてたらそれ全部見るんですよ。だから4時間かかっても多分終わらなかったんですよ、あの子は、でもそれはみんなと違う、自分だけ知らないとか、自分だけ、やったことがないとか、自分だけ分かってないとかっていうことだと、まあ、孤立するし、そして、嫌われてしまうんじゃないかっていうですね、そういう、まあ、昔僕らが巨人の星を見ないで小学校に行くと、昨日見んかったんかと言われるようなレベルの話からすると、もうとんでもないレベルで、あるわけですけども、この阻害恐怖があると。だからですね、はっきり言って、今の特にこの Z 世代の特に SNS に依存している女の子たちはみんな不幸です、幸せじゃない、すっごい恐怖感を抱えてます、スマートフォンが壊れようなもんならですね、パニック状態です。時々なんかネット障害って起こるじゃないですか。あの時にももう大変な問題を起こしてますよね。その時もう見れないから発信できないし、そうするとなんか自分だけ船から落ちたようなもう恐怖感に襲われてしまうんですね。まあことほど幸いにスマートフォンは恐ろしい道具です。でまだこの世界に生まれて15年しか経ってないんです。わずか15年しか、このスピードに結局人類が追いついてないんです。全く追いついてない、まあ人類初でしょうね、こんなことが起こったのは。で まあ、私はこのスマートフォンはあのエデンの園の禁断の木の実、善悪を知る知識の木の実だなと思ってます。なぜかというとこう書いてあるんです。これサタンの言葉です。それを食べると目が開け、神のように善悪を知るものになることを神はご存知なのだとサタンが言ってる。エヴァを誘惑するのにね。神のように善悪を知るものとなることができる、神のようになれる、神のように全てのことを知ることができるっていう、そういう誘惑に負けるんですね。で、女が見るとその木はいかにも美味しそう、目を引きつけ賢くなるようにそそのかしていた。結局エデンの園でも、ああ美味しそうだなと思うとそれに手を伸ばして食っちゃったわけですよね。で、これね、要するにインスタ映えなんですよ。ね、そういう言葉あるでしょ、ね、こう写真でみんなインスタ、まあ、映えるって言ったりしますよね。だからこれエデンの園と一緒だなと思って、いかにも美味しそうに撮るでしょ。まずそうなインスタの写真はないんですよ、ね、目を引きつける。そうやってみんなが羨まし合戦をしてるんですね。だから変わってないですね。で、神のようになりたいっていう欲求ですよね。まあ、まあ先生そんな大げさなことはないですよって言うかもしれませんけども、やっぱり人間の中の潜在的な欲求って何かっていうと、結局は神のようになりたいという欲求なんです。神に近づきたいとか、神のようになりたいという、知りたいとかやりたいとかできるようになりたいとかってですね。で、人類は結局それをずっとやってきてるわけですけれども、スマートフォンはある意味その知りたいっていうですね、そういう欲求を満たしてくれてる。全知とまではいけないけれども、知りたいことは何でも知れるようになったっていうのは、そういう人間のある意味罪の傾向をの戦場にあると僕は思いますね。知らないと怖い。この神のようになりたいという思いが、まあ大げさかもしれませんけれども、まあ、今お話ししたようなさまざまな問題を生み出している根底にあるような気がします。で、パウロはですね、ロマ書の中でこう言ってますね。あなた方は誰かに奴隷として従えば、その従っている人の奴隷となると。これまさにスマートフォンに対して言ってる言葉だと思いますね。もしスマートフォンにの奴隷となってしまう、奴隷となるっていうのはスマートフォンがなきゃ生きていかれないっていうことですね。スマートフォンがなくても生きていければ大丈夫ですけど、スマートフォンがなかったら生きていかれないとすれば、それは奴隷となってるわけですね。そういう意味でも罪性があるんですね。明らかにスマートフォンを持っていれば地獄行くってことじゃないですよ。その罪を生む力を持っている道具だという、そういう意味で非常に恐ろしい。で、じゃあどうしたらいいのかということについては、まだ誰も答えを持ってません。誰も答えを持ってないです。もう途中でも言いましたけど、これは構造的な問題ですから、社会全体がこの通信機器の経済に頼ってるということもあるし、これによってもう社会が動いてますから、ね、政府もスマートフォンで ID 認証しろなんて言ってますからね、まあ、これに頼り切ってるから、何ともし、このこれを改善するのは難しいかもしれませんけれども、まあ、おそらく、まあ、50年100年ぐらいした時にですね、このスマートフォンの罪について、歴史学者が何か言う時が来るのかもしれません。あの時全人類はスマートフォンがまるで神の道具のようにして突き進んだけれども、あの結果として社会はこうなってしまったという時が来るかもしれません。その時私は生きてないかもしれませんけれども、まあ少なくとも私たちはこの道具ですね、単なる道具なんですけれども、そこに潜んでいる恐ろしさというものを、まあ自分自身も理解しなきゃいけないし、そしてまた、まあこの特に Z 世代若者たちが抱えている問題について少しは理解してなきゃいけないです。単純にスマートフォンなんかやめろっていうことじゃなくてね、そのことによって彼らが苦しんでいるということも知らなきゃいけない。以上です。お祈りしましょう。天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。私たちの世界はこのスマートフォンの誕生によって、リアルな世界とバーチャルな世界に分かれて存在するようになってしまいました。 そのことの恐ろしさに特に若い世代は気づいておりません。知らず知らずのうちに奴隷となってそれに依存している。そのことによって心を病む人も増えているし、また本当に関係が希薄になって混乱している。でもこれをどうしたらよいのか、まだ解決策が見つかっておりません。神様、この天地をお作りになり、またこの人間をお作りになったあなたご自身が、この大きな人類に与えられた課題に対して私たちがどう立ち向かうべきかお示しください。また私たちがあなたの思いにかなってこの道具を使いこなしていくことができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。はい、どうぞご起立ください。仰ぎ恋願わくは我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。今日の礼拝はこれで終わります。